おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
体が覚えているということの不思議ですね、
はい、
そしてその体はローカルルール、個人的なルールの中で生きていくという、私たちはハンディを持つ体の方、あるいは知的障害を持つ方を見ますと、その人はその足に障害があれば歩けない人なんだ、聞こえない人なんだ、見えない人なんだ、知的障害ある方を見ると認知機能ない方なんだとか、欠落してるんだとか、その引いて考えてしまいます。ところがちょっと違うんですね。
はい。
聴覚を失った方、視力を失った方なんかに顕著なんですが、聴覚を失った、視覚を失ったことで気づくポイントが変わるんですって、健常者の人と。
はい。
視覚をなくした人が小説を読む。
はい。
そうすると、触覚に関する記述がない作家の文章が誠につまらなく感じられるんだって。
はい。
主人公の〇〇はある日、その椅子にどっかと座った。その時に、尻に伝わる表現がない人っていうのは、読みながら、下手ーこの人って思うんだ。
はい。
作家というものにとって情景描写というのがとても大事な才能だとすると、上手い作家さんは書いてるっていう。だから、目が見えない、あるいは音が聞こえない、そういうの全部、文字で体験することができるんだって、
はい、
作家さんの選び方が
シビアなんでしょうね、きっとね。
うん、これをね、著者絶妙の例えですけども、音、このスタジオもそうですけども、何にも音の響かないとこ入るじゃん。
はい。
そうすると自分の耳塞いだ感じで、うん、自分の鼓動が聞こえたりしない。
はい。
あれと同じことなんだって、うん、ありありと自分を感じることができるんだ、うん、倉沢夏子さん、2011年、骨肉腫で右肩を切除。
はい。
その切除の時に、切り落とさなければ2年で死んでしまいます。切り落としてからも、まあ大体余命5年だと思ってくださいとお医者さんから言われた方なんでありますけども、
はい。
ところが、この方、7年を過ぎてもまだ存命ということで、この続く命を受けて、義手で生活しようということで、肩と右腕を義手でという。で、倉沢さんももちろんこの原始が現れるんですけども、
はい、
変わった原始でして、こういうことあるんだな。うつ伏せにベッドにこう寝るでしょ。
はい。
そうすると、原始の右手がベッドからだらりと下に落ちて、
うん、
床を触ってる感触があるんだって。
へー、
この原子ってのはすごいもんなんだね、
はい、
これはもう大変な体験で、気圧が変化すると痛むんですって。で、倉沢さんはその原子、幻の体の痛みを克明に記録している。親指の付け根爆発、右腕がぐにょぐにょになっている、腕今腫れようとしている、何かに刺された感じとか、こと細かに気温とかそういうものと一緒に記録してらっしゃる、
うん、
原子というのも痛みが一様ではないんですね、
うん、
なんでなくした右手がつったような感じなのかというと、病院で一時期そんな風につってたことがあるんですって、うん、
はい、
その時の記憶を脳が覚えてるらしいんですよね、
うん、
で、この方がね、義手、肩から全部再建しようと決意するんですけど、3D プリンターで左腕を立体スキャン、左を。
はい。
で、それを反転させて右にするという。この、3D プリンターで設計した左腕の反転の右腕を装着装置をつけて結び、試行錯誤を繰り返してらっしゃる。うん、彼女には同居する仲間がいて、様々な不都合を、に応じながら、肩と腕を作り直すというローカルルールを懸命に自分で作ってらっしゃる。そうすると、健常者が気づかないような工夫を次々と発見する。そして障害を持った方がこういう記録を取ったり、その個人のローカルルールの戦いを克明に記録してくれると、補助器具テクノロジーが急速に発展する。パラリンピックもそうじゃないですか、
はい、
道具が良くなったら、なんとすごいことに 健常者の人の記録を抜くぐらいのところまで来ちゃったわけでしょ。だからやっぱりそういう補助器具テクノロジーの発達っていうのは、うん、もうやっぱ国際的な目標なんですよね、
はい、
かなね。こういうところがね、いろいろ悪口言われますけど、アメリカってすごいなと思うんですが、国際会議に参加された倉沢さんがアメリカのカリフォルニア州に行くんですけども、その会場がとっても素敵なんであります。なぜ素敵か、これちょっとねいい話なんで、皆さんぜひお聞きくださいね。この続きまた明日のまな板の上で。